愛媛大学研究室からこんにちは。
第一原理電子状態計算という手法を使ってコンピュータシミュレーションで地球の内部を調べています。コンピューターでやるということは実験でやるのと違って、圧力とか温度を任意に変えられる、つまり実験でできないような高圧条件でもシミュレーションでは可能だというところが利点です。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は地球深部ダイナミクス研究センター土屋淳准教授にご出演いただき、先生が地球深部を研究するために使う手法や今後の展望などを伺います。
土屋先生がコンピューターシミュレーションで用いていらっしゃる第一原理電子状態計算というのは精度が高くて信頼性も高いというふうに言われていますが、もともとは地球科学のために考えられたものではないそうですね。
そうですね、はい、物理とか化学、化学、科学の方ですね、その分野で主に使われている手法ですね。
この基礎となるその理論というのはもう1960年代に考え出されたそうですけれども、その発表された理論物理学者のウォルター・コーン氏は、この計算式でノーベル化学賞も受賞していらっしゃるということで、この時はその新素材の開発ですとか、
今でもそうですね、
半導体の分野とか、
そういう分野で使われてますね。
多数応用されていますけれども、この地球科学で使ってらっしゃるっていう研究者は
いないですね。
でも確か前回ご出演いただきましたご主人でいらっしゃいます、土屋拓先生もこの計算式をお使いになってるんですよね。
はい、
お二方がこの計算式を地球科学の分野に取り入れようと思われたのはもともと物理をやってらっしゃったからっていうのがあるんですか？
そうですね、我々物理出身なので、基礎理論は物理から使ってると。
でもこの計算を取り入れたことで分かってきたことというのも多いんじゃないですか？
はい、そうですね、
先週お伺いいたしましたけれども、先生が専門としてらっしゃる含水鉱物、含水鉱物、今まで地球深部に行けば行くほど崩れてしまうって言われていたものも、崩れないものもあるというふうに発見されたんですよね。
そうですね、高圧で安定な含水鉱物をどういった圧力まで安定かとか、高圧をかけるとその新しい物質が生まれるんではないかと、そういった理論的な予測をしたりしてますね。
土屋先生ご自身はそのあまり物質、鉱石などを使わないというふうにお伺いしましたけど、そういった実験の部分では愛媛大学に超高圧の装置が、
坊ちゃん
がありますから、そういったところでこ
う
実証、研究をされたりされるんですか？
そうですね、理論予測を実験してもらって、共同研究をしたりっていうことができます。
そういった部分でまたこの信頼性っていうのが生まれてくるわけですね。
そうですね、理論と実験で同じ結果が得られるってことはかなり信頼度の高いことだと。
これはその研究の分野、科学の分野ではかなり重要視されてることですよね。
そうですね、重要です。
土屋君の言った通りだよっていうようなことに なるんじゃないですか？
できれば、
ここに大きく関係してくるのが地震波だというふうにも伺ったんですけれども、やはり地球深部を見ていく上で、地震波というのは重要な要素になってくるんですか？
はい、そうですね、地球の中を調べるには実際に掘って調べることはできないので、何かしら情報を得るには地震波が一番その唯一得られる情報ですね。実際その人間の体を X 線撮ったり、CT スキャンで調べたりする、切らずにと同じようなことですね。
私たちがこう脈打ってるのと同じように、地球の内部から何かこう動き発するものがあることで、関わっている鉱物とかそういったものが見えてくる。
はい、そういうことです。
でも先生はあれでしょ、鉱物の原子配列などをこう見ただけで、それがどういった石なのか鉱物なのかっていうのがお分かりになったりするわけですよね。
そうですね、
で逆から言えば鉱物があれば原子配列なんかも分かってくる。
そういうことですね。
そこに地震波を通せばこの鉱物じゃない、これではこの伝わり方はしないとか、そういったシミュレーションをずっと繰り返して、
そういうことです。
なんだかそう聞くと本当にこう地球の中が見えてくるような気がしますけど、
そうですね、
今人類は何パーセントぐらいこの地球の深部を把握してるんでしょうか。
まだまだだと思います。はい、
随分あのきらびやかな宝石があるんじゃないかっていうような話も聞いたことがありますけど。
そうですね、観覧石っていうのが、まあ、上部マントルの主要物質なんですけど、はい、それはあのペリドットっていう宝石があると思うんですけど、はい、まあ、基本はあれですね、同じものなんです。宝石でできてると思うと、
うわ地球は宝石でできてるんですね。
はい、
本当に私たちが一般に言う宝石も、はい、地球が生み出して
そういうことです
ね、来てるわけですもんね。ダイヤにしても、綺麗な星ですね。地球はそう思うと、は
い、そうですね、
なかなか姿全容を見せてくれませんけど、
見たいですよね。
先生は一番地球科学のどういった部分にこう魅力を感じてらっしゃるんですか。
まあ、自分たちが住む地球なので、まあ、自分の住む星のことはちゃんと理解したいなっていうのが、うん、まあ、研究の動機なんですけれども、
はい、でも研究すればするほどこんなにたくさんの鉱物が構成しているのかっていうのが分かってきますよね。
は
い、
そうですね。
その鉱物を構成している結晶構造っていうのも、はい、やはり研究上ではすごく重要な要素になってくるんじゃない
です
か。
それがまあ一番重要なんですね。はい、でまあ第一原理電子状態計算っていうのは、はい、そういう結晶の構造を予測するのに用いられる理論なんです。
これを解き明かしていくと、はい、その機能性ですとか、はい、性質が分かって、はい、
分かる、地震波も分かる、地震波速度が、
あ、そうなると地球の動きが分かってくる、
はい、
作り方といいますか地球の構造が分かってくる、
は
い
は
い、
実際にその研究で扱っているのは原子とか電子とかいう非常にミクロな世界なんですけど、はい、まあ、その手法で地球 の, その大きな星を扱うっていう、まあ、面白いですね、そういう意味では。
あの前回土屋拓先生にお話を伺った時に、
はい、
物理はとてもシンプルな考え方をする学問だっていうふうに伺って、
はい、
私が思ってたのと真逆だと思って、もうすごく複雑に考えすぎてたんだと思うんですけども、
そうですね、
辿っていくと本当にもうシンプルなもので構成されていって、
はい、地球はとっても複雑に見えるんですけど、はい、それを支配する理論は非常にシンプルなんですね。
そう思うとなんだかこうちょっと身近に感じることが、もともとだって身近なものの研究ですものね。
そうですね、特に日本はあの地震がよく起きるので、
はい
はい、もう地球のその動きがダイレクトに感じられますよね。
ですから研究としては本当に日本が先頭に立って、
はい、
その地球の構造ですとか、はい、そういったものを世界に発信して、
そうですね、
いけますよね。
行きたいですね。
先生が行ってらっしゃるそのシミュレーションなんですけれども、
はい、
利点というのは原子構造というのが直接分かるっていうようなこともあるんでしょうか。
そうですね、
ダイレクトに分かるっていうんですか。
はい、あの特に私はあの含水鉱物っていうのを、はい、まあ、研究対象にしているんですけれども、含水鉱物っていうのはもちろん水素が入ってるんですね。で、はい、水素っていうのは実験ではなかなかその調べにくい、どこにあるのか分かりにくいんですね。原子番号1番でとっても小さい原子なので、X 線ではなかなか見えないということで、非常に調べるのが難しいんですけれども、はい、我々のシミュレーションでは水素の位置もあの一目瞭然で全て分かる。
どんなに高圧力でもどんな温度でもシミュレーションができる、
はい、そうですね、
シミュレーションすごいですコンピューターがすごいのか計算式がすごいのか。
あ、そうですね、あのただまあコンピューターがなければ
なければ
いけないんですけど
確かにあの手動でやろうと思うとなかなか
無理ですね
でもそのおかげもあって、
はい、
シミュレーションで新しい含水鉱物の発見にも成功なさった
と。そうですね、最近理論予測をして実験家に、まあ、この圧力でこういう条件で実験すれば新しい物質が見つかるかもしれないということを提案させてもらったんですけれども、実際にそういう実験すると見つかりました。
仮定をするのもある程度予測立ててないと、
はい、
もう仮定もできないと思うんですが、はい、それも今までのご経験などもあって、
はい、
決め打ちでここちょっと、
まあ、ある程度は勘もありますね。
実験してみてください、
はいはい、
そしてうまくいったんですか。
うまくいきました。これはもうあの数ヶ月前
です、
はい、
どういったことがお分かりになったんですか、その時は。
まあ、地球で言えば下部マントルの圧力ですね、はい、結構深いところなんですけども、はい、その圧力でも安定に存在できるような含水鉱物が見つかったと。
カプマントルというと半径にして660キロ以上置くってことです。
はい、そうです、その通りです。
すごい、どこにあるかわからないぐらい、もう核寄りの方ですよね。
はい、そうです。
そこでもその水の分子を持った鉱物というのが、
はい、あるかもしれないです。
存在できる可能性があ
ります。はい。
見に行くことできませんもんね。
で、まあ、今はその含水鉱物があったら、はい、どれぐらいの地震波で伝わるかということを今研究して、明らかにしようかなと思ってます。
これも本当にそのシミュレーション過程とコンピュータ計算と、はい、まあ、ボッチャなどの超高圧の実験できる装置を使って、はいはい、もう両方の協力あってこそですよね。
そうですね、はい。だから地球深部ダイナミクス研究センターっていうのは、はい、そういう理論シミュレーションと実験とね、まあ、コラボレーションが、まあ、可能な非常に素晴らしい実験施設ですね。
さらには日本にあるということで、
はい、
もう日本の四国の愛媛の愛媛大学のここから発信していけることっていうのはまだまだ可能性がありますよね。
ありますね、はい。
先生、これからはどういったこう研究展望をお持ちですか？はい、
まあ、含水鉱物がどんどん地球の中に運ばれていってる、
はい、
つまり水が地球の中でどんどん運ばれていってるっていうことは、はい、元をたどればその水っていうのは地球表面にあったと、
はい、
で地球表面にあった場合どういうふうになってたんだろう、地球ができた当初は、
はい、
ね、陸地はあったんだろうかとか、生命はどういうふうにして誕生してきたんだろうとか、まあ、いろんな想像が広がりますね。で、まあ、そういったことを、はい、アプローチできればと思ってますね。地球の進化過程を明らかにしたいと。
もう進化過程を知るためには先生が研究なさっていることを含めて、はい、地球のことを知るっていうことがまず第一ですよね、
はい、まずは現在の地球像がどうなっているかっていうのを理解した上で、じゃあその元をたどればどういう状態だったろうかということをアプローチしていけばと思ってます。
うわ、もう本当にもう近いようで、どんなに掘っても掘っても掘ってもなかなかたどり着かせてくれない地球ですけれども、はいはい、もう本当この数ヶ月で発見があったり、ですからまたこれから数ヶ月の間に何か発見があると、
そうですね、
どんどんすごくこう可能性を感じることができますので、はいはい、これからの愛媛大学の地球深部ダイナミクス研究センターにも期待しております。
ありがとうございます。頑張ります。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は法文学部人文学科大谷直之准教授にお話を伺います。お楽しみに。